弱い者の味方と題しまして、新井牧師より説教をいただきます。
私が広島にいた時のお話でありますから、もう17年とか18年とか前の出来事であります。教会の、私がいた広島観音町教会というところ、すぐ近くに広島西飛行場という空港がありました。かつては広島空港と言われてたところ、まあ、広島の空の玄関口だったところです。教会側はちょうどその空路の真下にありましたので、ジェット機が飛んでくるとものすごい爆音がして、日曜日の礼拝説教は必ず2回中断されるというのが慣例になっていたそうです。ところが滑走路が短かったためにジャンボ機が飛来できなかった。そこで、でも飛行機の需要がどんどんどんどん増えていきましたので、拡張するかあるいは移転するかという問題が起こりました。結局空港は移転というそういう判断をいたしまして、広島市内からバスで小1時間ほど離れた山の中に、新しい広島空港を作ったと。でそれまで使用してきた空港は、まあ、軽飛行機の離発着に限定した飛行場として、まあ、存続させる、そしてやがていずれは廃校にするという、そういう計画だったようです。でそんな、実際にそうやって近場を行き来する、例えば四国あるいは九州の手前の方、そういった近距離の小さなプロペラ機を飛ばしていた飛行場として機能していたんですけれども、そこにジェット機の離発着復活論というのが持ち上がりました。表向きは現在その時に就航していた小型プロペラ機の製造中止に伴って、それに代わる機材、それに移行していこうと、その必要があるということだったんですが、真相は、まあ、航続距離も長くて、しかもスピードの速い、いわゆる今リージョナルジェットと呼ばれているような、そういう、まあ、100人未満の定員のジェット機を就航させて首都圏へのアクセスを良くしようと、そういうものだったと思います。で首都圏へのアクセスが容易になって、それによって地域の経済が活性化するんだというふうに言われると、これは大変結構なお話でございます。でも空路の真下に住む者としては、ようやくなくなったはずの危険や騒音、これがまた復活する、爆音が復活する、だから黙っているわけには当然いかないわけです。何せちょっと大げさな言い方かもしれませんが、石を投げれば当たりそうな、そのぐらい低空で飛んできて滑走路に侵入していく、そういう空路の真下であります。先ほども言いましたが、飛んでくれば当然会話もできなくなる、説教は中断、2回中断必ずされるというような、そんなことですから、とても賛成などできるようなものではありません。まあ、そこで広島市の職員がその理解を求めると、地域住民に理解を求めるということで個別訪問を行いました。で当時牧師館に住んでいた私のところにもやってきました。市の職員は簡単なグラフを指さして、新しく就航させたいジェット機は、その騒音は現在就航している小型プロペラ機と同程度かそれ以下だというふうに説明をいたしました。そんなはずがはなかろうと考えるわけですが、実はこれは本当に全くふざけた説明でありました。いくつかのグラフを見比べると、確かに飛行機の横側側面の音というのは、低くなっている、対して今のと差はない。でも離着陸する時の前後方向の騒音、つまり、まあ、真下に当たるところというのは グラフのその騒音のグラフの棒が突き抜けているんです。つまり周りの音は低くなるかもしれないけれども、下に住んでいる者たちにとっては騒音は今までの何倍も大きくなる。でもいろいろなデータを全部合わせて平均してしまうと結果的に騒音は低くなるという、そういう理屈でした。バカにするのもいい加減にしろと言いたくなるような、そんな説明です。しかもプロペラ機の音というのは想像できるでしょうか。バラバラバラバラバラバラというような音、それに対してジェット機の音はゴーという音、その響き方や感じ方は全く違います。で、そんな説明を玄関先で受けているとき、何という偶然なんでしょうか。まさにその時に内臓が内側から揺さぶられるような違和感とともに轟音が鳴り響いて、慌てて外に飛び出しましたら、その二次飛行場からジェット機が飛び立って頭上を飛んでいったんです。どうやら試験飛行をしたらしい。思わず叫びます。今のがプロペラ機と同じ音かと。あなたはこれを今飛んでる飛行機よりも低い音だと言えるんですかと。厳しく問い詰めました。相手は絶句しながら飛んでいく飛行機と私の顔を見比べていた。非常に困り果てた表情になっていたのが印象的です。私はなぜその廃校をするというふうになっていたはずの飛行場が存続して、ついてはその機能を拡張しようとしているのか、なぜこうも簡単に約束が保護されるのかということが分からずに、そのあたりを聞いてみました。すると確かに約束はしたけれども、今アンケート調査によって地域住民の 75% の賛成を得ている、空港機能は存続させることになったんだというふうに説明されてました。 75% の人たちが賛成しているというその数字に驚きました。驚いたというかショックを受けた。そんなに賛成してるんだろうか。でもこれもからくりがありました。わずか数日後に気づいたんです。その職員が個別訪問してきた翌日に私のところにもアンケートが送られてきました。ところがそれはアンケートなどと呼べるようなものではなかったんです。質問はたった一つです。しかも選択肢が、騒音が少なくなるならジェット機を就航させても良い、これが1、2が現在のプロペラ機のままが良い、3、わからない、この3つだけなんです。つまり騒音が少ないならジェット機の方が良いというのを選ばせる、そういう質問です。これをアンケートと言うでしょうか。さらに翌日新聞を見ましたら、騒音を受けている、その被害を受けているであろう地域というのは約1000件です。それに対して実施されたアンケートの対象は7000件しか被害を受けてないのに7000個対象にしてアンケートが行われた。つまり被害を受けていない6000個の意見が地域住民の総意だというふうに言われているんです。なるほど、 75% の賛成を作り上げるなどなんてことないなと思いました。ちなみに後日これは 90% にまで賛成意見が増えたというふうにして、ほとんどの人たちが賛成したという、そういう結果をもってジェット機の就航は決定されました。空路直下の多くの住民はアンケートをボイコットしました。答えられるはずがないですよね。先ほど お話しした通りです。だから予定の 75% よりもはるかに多い数字の賛成を得たという結果になりました。ジェット機が就航するかどうかということの問題よりも、やはりこういうやり方に憤りを覚えたんです。訪問してきた職員の人たちはとても丁寧で、低姿勢でした。なんか噛みついている私の方が悪者になってしまったかのような後味さえ覚えました。でもやっぱり言わなきゃならない、そういう意見を持ってる人もいる、あるいはごまかさないでほしい。いつも弱いものが少ないものが 強いものを多くの者の思いのままに操られる、泣き寝入りするしかない、そういうことではやっぱり良くないよねと。そんな思いから、まあ、一言言わずにいられなくなったわけです。で、前置きがすごく長くなって申し訳なかったですが、こんな些細なことで、しかも騒ぎ立てたところで命を奪われるわけでもない、でもやっぱりこう自分の意見をきちんと言うということは案外日本人にとっては難しいことだったり、体制に反対を表明するということは多少なりとも恐れや、あるいは自責の念を覚える、そんなことを思いますと、強力な支配体制に向かって命を懸けてものを言うというのは本当に勇気のいることなんだなと改めて思わずにいられないわけです。今日与えられましたこの聖書の箇所で注目すべきなのは、まあ、イエス様がある人の悪霊を追い出したというところです。そしてその悪霊というのは口を聞けなくする悪霊だった、黙らせる悪霊だったという点です。病気や特に不治の病、生まれつき障害を負っている人、すべて悪霊の仕業であるとされていた時代の話ですから、イエス様が不治の病や障害を癒していくというのは悪霊を追い出すということによってなされていった、そのような記事はたくさんあります。そのように明かしされています。今日の聖書の箇所も口の聞けない人からイエス様が悪霊を追い出して、その後その人は物を言い始めたとあります。この癒しの出来事、癒しはそのまま治療だ、治癒だ、障害を取り除くことだ、そのように、奇跡的な出来事として解釈をされております。まさにこれは神の技であって、人間が己の理解の範疇にとどめて、いやそんなことはあるはずないとか、そういうふうに言うべきものではありません。神の御業は偉大なんです。それを成し得るんです。で、そのことを踏まえた上で少し違う読み方もしてみたいと思います。イエス様が追い出した悪霊というのは罹患者とも言われます。罹患者、間を離すもの、つまり関係を破壊するものです。つまり神様と私、私と隣人、その関係を切り離す力、これが罹患者、悪霊の意味です。そのことによって私自身さえ、他者との関係を切られてしまうと、私自身さえ分からなくなる、見失わせる、そういう力になります。神様と私、私と隣人、その関係を切り離す力、いろんな具体例を挙げることができるんでしょうが、間違いなくここでは強い者の圧力というのが念頭に置かれていると言われます。より具体的に言うならば、当時の宗教的にも政治的にも主流であった立法学者たち、ファリサイ派、そういう人たちによる弱者への圧力だと言い換えてもいいかと思います。立法とはご存知のように、神様がモーセに授けた十戒を中心に、ああすべきだ、こうすべきだ、あれをしてはいけない、これは守りなさいというような宗教的な掟、戒律、そういうものを含む、まあ、法律のような決まり事でありました。今でも私はクリスチャンだというふうに告白すると、何やら厳しい戒律のもとに生活をしているのではないかというふうに思われることが、そういうふうに聞かれた経験が皆様にもあるのではないかと思います。今でこそキリストによってそういう戒律を守るということに終身することの意味はなくなった、まあ、その無意味さが解かれて、その呪縛から私たちは解放されているわけですが、当時の主流はやはり立法を守らなければならないというものでした。そのためには立法に従えない者や立法の定めに漏れる者、それは皆罪人や悪霊に取り憑かれた者だとして排除されたり 迫害されるというようなことがありました。その結果、生まれつき体の不自由な人たちや不治の病に侵された人たちは、あらゆる権利や人間の尊厳さえも奪われていた。厳しい差別の中で苦しまなければならないということがありました。しかもそれらが宗教的な意味で正当化されていた。あなたは罪人だからそのような報いを受けているんだとか、悪霊に取り憑かれているんだとか、そういうふうに言われてしまっていた。これは全て当時の世の主流派という強者の圧力によって弱者に押し付けられたもの、弱者の口が塞がれたことによって保たれていたまやかしの秩序です。弱者は塞がれた口を開くことはできませんでした。なぜなら、罪人と定められた者が声を出せば神を冒涜していると言われて、それこそ有無を言わさず厳罰に処せられ、ひどければ死刑にされかねない、そのような世の中でした。しかし、人間が人間を人間として受け入れなかった、このことはまさに大きな大きな罪でありましょう。強者がその持っている力で弱者を押さえつけて、自分たちの都合の良いようにこの世の中をコントロールしようとすること、そのために弱者自身に自分は罪人なんだと信じ込ませた、卑屈にさせた、そういうことこそがやはり罪でありましょう。弱者は自分は罪人であると思い込まされていた。言いたいことも言えずに、むしろ言いたいと思うことすら禁じられていたような、そういう脅迫観念にとらわれていたことでありましょう。ところがイエス様はそういう強者の論理をことごとく打ち破っていかれました。律法を守ることに執着するあまり、このように弱者を排除したりして真の愛を見失っていた者たちをことごとく論破していきます。イエス様は決して黙ったままではいなかったんです。自らの命の危険も顧みずに、不条理な世の支配者たちにガンガン石を投げつけるようなことをしていった。同時に罪人とされた人たちに対しては、その全く言われのない罪意識から解放するということもしていきました。つまり、病気や障害、そういったものは罪のせいなどではないんだと、職業が罪を作るということもないんだと、それはあなたを通して神様がその栄光を表すためだと、あなたはだからそのままでいいんです、ありのままのあなたを神様は受け入れてくださるんですと、そう諭してくださったんです。南アフリカの人種差別政策アパルトヘイトの中で戦った運動家スティーブ・ビコ、彼の考え方によれば、黒人も白人もありません、みんな同じなんだという従来の解放運動は、これは白人に押し付けられた、なお黒人に劣等感を持たせる悪質なものなんだというふうに言っていました。彼はむしろ、黒人は黒人だということをちゃんと自ら受け入れなさいと、そしてその上で黒人であることを誇りに思いなさいと、これが真の解放に必要なことなんだというふうに言い続けました。私たちの国のブラック解放運動の転機となった水平社というのが設立された時に発表された水平社宣言というものにも、ご存知の方もたくさんおられるかと思いますが、こうあります。我々が得たであることを誇りうる時が来たのだと、このように高らかに宣言されています。誰もが同じではない、同じはずがない、だからこそその違いを互いに認め合い、受け入れ合い、尊重し合うということが必要なんじゃないか、このように教えられます。イエス様はだったらそれぞれの解放運動に対してどのように語り、どのように働かれたかな、そんなことをも思い巡らします。今日の聖書の、お読みいただきました箇所、ベルゼブル論争をはじめ、 他にもたくさん記されております。虐げられていた人々の解放、救いへの働き、そういうものを通してみますと、私たちが私たちのありのままを受け入れ合うこと、虐げられている弱者に対しても、あるいは強者であっても、自分を縛りつけている何者からか、まず自らが解放されていくということこそが救いへの第一歩であると、まさにそれが私たちの癒しであると語りかけられているように、そのように感じます。弱者であれ強者であれ、振り返ってみて自分は何に縛られているのか、何を恐れているのか、何が足りなくて何が必要なのか、何を信じるのか、それに気づかされる力が癒しの力、まさにその源ではなかったか、そのように思います。そして自分の中にある悪霊がイエス様のその癒しの力で追い払われていくときに、私たちはそれまでつぐんでいた口を開くことができるようになる。本当に語るべき言葉が何であるかに気づかされていく、そのように思います。私たちはもしかしたら誰もが何らかの悪霊に取り憑かれていると言ってもいいのかもしれません。でもその悪霊は真の救い主イエス・キリストによって追い出されていく、取り払われていく悪霊であります。悪を助長する悪霊の親分としてではなくて、真の解放と平和、平安をもたらす救い主として、イエス様は私たちからその悪霊を追い払っていかれる、真っ向から私たちに代わって対決してくださる方であることを信じます。ですから私たちがこの私たちの中から悪霊を追い払うために戦われているイエス様に、私たちはもっともっと信頼をし、より頼んでいきたいと思うんです。そして私たちの主が私たちの先頭に立って、あらゆる私たちの戦いの先頭に立って戦っておられる、そのことを覚えて、私たち自身も霊の戦いに勇敢に臨んでいきたいと思うんです。私たちの意思を持って戦い抜くときに、引き裂かれた関係は回復される。私たちを癒す力がイエス様によってもたらされている、そのことを信じていくことができるようになると、そのように信じます。一言祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。私たちを悩ませ苦しめるあらゆる力から、私たちを解放してくださるあなたが、私たちと共にいつもいてくださり、私たちを平安へと導いてくださることを私たちは信じ、これから始まる一週もあなたと共に歩んでいくことができるようにお導きください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。